ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、日本人の幸福と社会というものを少しずつ解明していこうと。で、ひばりクラブで、これを読まれる人がですね、まあ、少しでも、そのことを考え、幸福な人生を送ってもらいたいという気持ちがありましてね。そして、お話を始めたんですけど、やはりいろいろ前提があるなと。まあ嘘をつくようなことをしてたらダメだし、それからまあ今度の自民党みたいに、自分だけは裏金でいいんだというようなことをやっててはね、やっぱり日本人の幸福と社会ってのは得られない。まあいうことで少し進んではまた何か前提が入ってくるんですけど、また前提なんですがね、科学の心を知らなければいけない。この前あることがありましてね、ああそうか。やっぱり僕の言ったことが質問でですね、分かったのはですね、まあその人は質問した後すごく納得されてましたけど、それはどうしてかっていうと、まあ普通の人は当たり前ですけど、科学の心を持ってるわけじゃないんですね。私だってそれは長い間研究してたから科学の心を持てるようになっただけで、最初から科学の心を持ってたわけじゃないんですね。東大の学生でも名古屋大学の学生でもですね、科学の関係の学部に入って指導を受け始めたときは、やはり世俗的なんですよ。世俗的ってことはどういうことかっていうとですね、まあこの図のちょっと書いたんですけど、人間というのはあるものを考えるときですね、ここにまあ自然科学って書いてあるんですよ。自然科学っていう科学はですね、相手が機械だとか、電気だとか、天文とか、それからまあ人体医学ですね。薬とか、まあそういったものを対象にする。それを考えるのを自然科学って言うんですね。それから、まあ、普通はそれだけを科学っていうこと多いんですけども、まあよくきちっとした定義ですね。大学なんかの定義ですと、社会を相手に科学をする。これを社会科学って言うんですね。例えば典型的には、法学とかですね。法律ですね。それから、経済学。これ全部社会科学ですね。社会学っていうのもあるわけですね。社会がどういう構成してるか。つまり人間がものすごくいっぱいいる社会を対象にそれを科学するっていうことですね。それで、人文科学ってのもあるんですね。普通は科学と考えられてない時が多いんですけど、これも大学なんかの分類とか正式な分類は人文科学、科学なんですね。それはここではトルストイの像をちょっと出してますけども、哲学とか、文学も本当はその意味では芸術としての文学もあるんですけど、文学とかですね、それから心理学。まあこれはもう立派な科学ですね。人間の心理を明らかにする。それから、文化人類学なんていうのはですね、かなり理科系に近い、いわゆる理科系に近いんですけども、人文科学の分類ですね。人間を研究しますから。ということで、一般的に科学って言いますと何かこう物理とか天文とか気象とかそういう感じがするんですけども、そうじゃなくて科学ってのはそこにアプローチをするものを考えるプロセスが科学的であるかどうかってことなんですね。じゃあ科学と一般の人が考えるのと何が違うかって言ったら、その途中にですね、感情的であるとか先入観あるとか、それから政治的な配慮をしちゃうとか、それから、まあ、敵外心とか嫉妬心とかそういうのがあるとかですね。それから名誉欲とか金銭欲があると。まあ、こういったものが真ん中に絶対来ないっていうことなんですね。で、僕が時々誤解される多くはですね、僕はこの長い間科学をやってきましてね。したがって、まあ、僕の正式な職業は科学者なんです。これは文部科学省から与えられた名前が科学者で、したがってまあ僕は国語のね、教科書に高等学校出てるんですけども、それには職業は科学者となってるんですね。それは私が歴史をやるとか、それから経済を論じるとか、物理を言うとか医学を言うとか全部構わないんですよ。僕は科学者なんですからね、いいんですね。で、ところが感情的先入観、政治的な配慮、敵外視、名誉欲、金銭欲、まあ、こういうのが入れて言う人がいるわけですね。まあ、最近では、お医者さんがどうも金銭欲があって、科学者とは言えないんじゃないかという疑いが非常にされてるわけですよね。まあ、この前、虎ノ門ニュースでね、一人先生に出ていただきまして、 紅麹の問題、まあ、紅麹の問題っていうか、むしろそのコレステロールが低い方がいいっていうのは、これ科学じゃないんですよ。コレステロールについては、コレステロールがやや高い方がいいっていうのが自然科学。それで低い方がいいっていうのは、それを金銭欲で逆に変えたものが、コレステロールは低い方がいいということなんですね。だから逆になることあるわけですね。これはもう大いにあるんです。それはもう私の関係ではタバコなんかそうですね。タバコを吸うと肺がんになると、これ逆なんです。学問的にはタバコを禁煙すると肺がんが増える。まあ事実、みんながタバコ吸ってた時代からタバコ吸わない時代になって、肺がんは2万人が14万人に7倍に増えてるわけですから、まあ事実としてもタバコをやめると肺がんが増える。これはまあ事実なんですね。科学的事実なんです。しかし、タバコはその他に臭いとかね、煙が臭いとか、まあ、ヤニが汚らしいとか、火事になるとか、家計を圧迫するとか、そういうその、いわゆる感情的な部分とか、まあ、それから先入観もありますね。敵害心なんかもありますよ。タバコ吸ってる人がね、僕らが一生懸命仕事してる時にプカプカタバコなんか吸ってるとなんか腹が立ったりしますからね。まあ、そういうことで、タバコを悪者にしようという意思が最初にあって、それ科学に関係ない意思があって、それをタバコ吸ったら肺がんになるということで言うと。で、これコレステロールの場合もそうなんですけども、タバコの場合もそうなんですけども、嘘をつく方、要するに科学ではないことを言おうとする方はですね、多勢に無勢の状態を作るんですよ。多数決にするわけですよ。つまり、多くの人に嘘を言って、ちょっとの人だけが真実かわかんない。真実ってのは大体において少数の人しか知りませんからね。ですから、大勢の人に間違いを、教えれば、間違いの方が本当になっちゃうっていう、この嘘の原理ですね。これ参政党で盛んに僕やられたんですけど、それ途中で気がついたんです。最初は彼ら何やってるのか分からなかったんですよ。嘘ばっかり言ってるから。だけど、嘘を大勢に言うと、大勢がそれが本当だと思うもんですから、今度はそっちの方が本当になって動いてしまうっていうんですね。まあ、コレステロールは少ない方がいい。これ嘘なんですけども、NHK がそういうふうに言って報道して、みんなが知ったもんだから、みんなコレステロールが低い方がいいと錯覚して、今度の紅麹事件なんかが起こると。まあこういうふうになりますね。まあ結果的には、科学に反することを考えてるわけですから、結果的には悪い結果になります。ね。それはもうそうなんですね。それからまあタバコでもそうですね。タバコを吸えば肺がんが増える、なんていう人はもう僕と、少数のお医者さんだけでしたから。だから、もちろん、そんな通らない。通らないというか、科学は通る通らないじゃなくて、事実をただ探求するわけですね。ですから、まあもちろん反対派が多ければ、当然、押し切られてしまう。だけど、押し切ったって別にどうってことなくて、結果がそうなりますからね。まあ、タバコも実際には、タバコをやめたら、肺がんが2万人が14万人になった。じゃあ、その肺がんが12万人増えたわけでしょ？その人の責任は誰が取るのかと。で、みんなはね、逃げるわけです。いやいや、タバコをやめて肺がんになるとは知りませんでしたね。だってあの人がこう言うからとか、NHK がこう言うからとか、いうようなことで、多勢に無勢の状態なんですね。ですから、多数決というのは必ずしも真実に到達するわけじゃないわけですね。多くの人がそう思えばいいという感じですね。まあそういうことで悲惨な思いになっているのが、例えば、ソビエトに共産主義ができた。ね。だからそうすると学校では、それまで帝政ロシアというものが、レーニンとかスターリンとか、まあ、理論的バックボーンはマルクスとか、ケインズとか、ケインじゃないや、ね、それが、エンゲルスね。それが基礎を作り、レーニンとスターリンが政治的活動をして、ソ連に共産主義ができる。それは、みんなが平等で、お金を搾取する人もいないし、使用人もいないということでスタートした。ね、だから、みんなそう思った。しかしそこにはもう、感情もあれば、先入観もあり、欲もあり、政治的配慮もありって言っても、科学としては入っちゃいけないものが山ほどあって、共産主義が始まった。だからどうなったかって言ったら、まあ、ソビエトってのは非常に軍国主義になり、農民は非常に圧迫され、本当はそうじゃないんですよ。農民のための国だったんですけど、農民は非常に圧迫され、 スターリンという指導者が出てきたらね、これはもう公的に認められた数字なんですが、2400万人もの人が殺されたんですね。ですから考えられない殺人国家ができちゃったわけですよ。それは共産主義というものを科学的に考えるか、それとも人間の欲望だとか、なんかそういう感情がこもったもので出来上がるかったら、やっぱり人間は人間ですからね。だから政治の社会なんかは、まさに敵外心とか、感情とか、収益、儲けとか、そういったものに凝り固まってるわけですね。まあこの政治がもしもそうじゃなくなってですね。まあ僕なんかはだから科学者として人生を生きようと思ってるんです。だから科学者として人生を生きようと思ってるから、どんなにバッシングされようと、どんなに、まあ、虐げられようとですね、私はやっぱり科学者のプライドで生きていきたいんですよね。ですから、科学としてこう思うというときには、そのままきちっと言うと。まあ、随分バッシングされましたよ。ね、リサイクルはしてはいけない。これはもう、物を大切にしなきゃいけないとか、一回使ったものをもう一回使えるんじゃないかとかいう先入観とか、そういった良い子になろうとかね、そういうことを全部排して、本当にペットボトルを一回使ったペットボトルを回収してリサイクルするのと、石油から新しく作るのと、どっちが環境負荷が少ないかっていうと、まあ、どんなに少なくても 3.5 倍はリサイクルすると余計に資源も使うし環境も汚すと。まあ、実際に私が現実に調べてみたら、まあ、学問というのはですね、やっぱり自分でまず計算したり理論立てたりするんですが、それがまあもし実施されたらね、まあ、実施されているところをもう一回検証するっていうんですけど、検証してどうか。そしたら理論では 3.5 倍だったんです。検証してみたら7、8倍は、そのちょうど倍ですね、理論の倍くらいは使ってる。だから今ペットボトルのリサイクルしてる人っていうのは、なんかいいことをしてるように感じてるかもしれませんが、科学的に見れば、石油からペットボトル1本作るのに対して、7本は作れる石油を無駄にしてる、捨ててるわけですね。ですから、まあ、ペットボトル6本分を捨てて1本を回収してるってことになるんですね。ところが、それが分かっても、ね、リサイクルが不合理であるってこと分かっても、それからタバコが肺がんを増やすってこと分かっても、人間はね、なかなかそれをこう、自分で納得することができないんですよ。っていうのは、人間というのは感情が入り、先入観が入り、政治的配慮をして、敵外心を持ち、名誉欲を持ってる状態で生きてますから。ええ。ですから、科学的な考えで物を判断するというのは、一般の人にはやっぱり無理だと僕は思うんですよね。だけど、世の中には必要だと思うんですよ。世の中に、僕はそれでそうやってるのは、世の中の人には必要だろうと。やっぱり、タバコをみんなが吸ってる時に禁煙活動をやる人は、肺がんが少なくなると思ってやるんですよ。だけどそれは逆ですよ、ということを言ってあげた方がいいんですよね。まあ実際に逆になって、今14倍ぐらいになってるわけで、もちろん飲酒は複合的ですからね。必ずしもタバコを節約し、吸わなくなっただけじゃなくて、他の原因もあるかもしれませんが、少なくともですね、日本社会がタバコを禁煙運動をしたら、肺がんが減るということにはならないっていうのが私の指摘だったわけですね。どちらかというと増える方に行くと。そうすると実際に禁煙活動をやったら、肺がんになった人が7倍になったと。まあこういうことですね。それからペットボトルもそうですね。まあ、みんなは節約するつもりでやったんですよ。だけども、その科学的考え方、感情的にもならないね。先入観もない、政治的な配慮もしないっつって、きちっと科学で計算すると、ペットボトルを使うと7倍というか 3.5 倍以上の石油を使うから、これは無駄なんだと。で、そういうことは実際に実施してみると事実として出てきます。科学というのは事実を明らかにするために科学があるわけですね。まあ僕なんか飛行機材料なんかもやってましたけど、飛行機材料なんていうのはね、やっぱり科学がなければ飛行機って飛べないんですよ。もちろんエンジン作ったりなんかしなきゃいけないんです。それ以外にね。機体がね、飛行機の機体が上空でバーンと破裂したら終わりなんですよ。現実に破裂した例っていっぱいあったんですね。それはやっぱり科学の力で破裂しないように作るということなんですね。私はまあ新幹線の車軸ですね。 高速回転の車軸の欠陥があると車軸が折れるんじゃないかと思ってすごく心配してるんですけどね、まあ、そういうことをフラットに社会で指摘する人っていうのは僕いると思うんですよ。そういう人を全部潰しちゃったらね、まあ、昔はそういうのありましたよ。ガリレオ・ガリレイが太陽が地球の周りを回ってんじゃなくて太陽の周りを地球が回ってるんだと、まあ、言ったと。もちろんこれはもっと前にね、ガリレオ・ガリレイの前にも随分複数の人が言ってるんですけどね。これは科学です。だけどそれはもう人間にとってはもう腹が立つことなんですよ。だからガリレオは裁判にかけられて危うく死刑になるとこだったわけですね。それからそれはまあだいぶ前のことですけど、まあ我々と最近というか近代になってね、ダーウィンが、これは今から140年ぐらい前ですから、かなり最近なんですけど、人間は猿から進化したと。まあこういうふうに言ったわけですね、科学的に。それはダーウィンは科学的に考えたんですよ。もちろんそれに間違いがあるかもしれませんよ。科学だから合ってるって言ってんじゃないんですね。科学的に考えたら、人間は神様が作られたんじゃなくて、猿から進化したんだ。という進化論というかオリジンオブスピーシーズっていうのをこう著述したわけですね。ものすごい攻撃を受けたんですよ。それはまあね、当たり前ですけど、僕なんかずっと偉いから攻撃も偉く受けてね、ダーウィンの番犬という人が出てきたんですよ。それはもうダーウィンがあんまり攻撃されるけど、ダーウィン一人じゃもう抵抗できないから、俺はダーウィンの番犬になってやるっていう人がね、そういう勇気のある人が出てきて、まあ、その人がダーウィンを守ったんですね。まあ、私もね、結構、まあ、いろんな人が私を守ってくれます。どうしても攻撃があるんです。攻撃があるのはもう必然なんですね。だけど、社会全体で科学的にはこうだということを、こう言う人っていうか言うことね。それが一応広まること。だから僕はいつも NHK を厳しく言うんですけど、NHK はやっぱりね、科学的な見方はやっぱり放送しなきゃダメだと思うんですよ、僕は。僕はそう思ってるんです。科学的なことが正しいとかそういうことじゃなくてね、考える途中に感情とか先入観とか、政治的な配慮とかそういうものを入れない考えだとこれはどうなるんだ。今だったらですね、リニアモーターカーって本当に日本のためになるのかとか、それから洋上風力発電なんか本当にエネルギーの節約になったり、日本の自然を守るのかということはですよ、政治的とか感情とかを抜きにして、やっぱりきちっとやんなきゃいけないと僕は思ってるんです。まあ、そうじゃないという人はですね、まあ、ひばりクラブは少なくとも読まない方がいいと思いますね。ひばりクラブってのはそういう点じゃ、中心はですね、科学的にものを考えた結果がどうなるかということを私がまあ説明をすると。だ普段は科学的な考えの中にはいませんからね、一般の人は。だから、あ、それは参考になる場合があるだろうと、まあ、いうのが私の考えなんですね。まあ今度今日本人の幸福と社会というものをまとめるにあたってもね、まあ、嘘とかずるとかはダメだと。これはもう当たり前だと。しかし科学の心っていうのもね、やっぱり非常に大切だろうというふうに思って、今日のブログを喋りました。